大人同士のガチンコトーク、大竹紳士交友録、月一レギュラー、ダヴィンチ編集長の関口康彦さんです。よろしくお願いいたします。
もう関口さん
だね。
あっという間よね。ついこの間い
ら
っ
しゃる。関口さん早いんだよな。関口さんだけ早いんだ
よ。いや、そのはずなの。だけ月一だから。月一だから。
おかしいんだよな。もう？
ね、あっという間の1ヶ月。1ヶ月に1回なんですけど、月の初めの方に来たり、後の方に来たりがするので、
そういう流れがあるからね。
それで詰まっちゃう時があるかもしれないんですけど。
まあ、でもこの間でも直木賞、ね、はい、芥川賞があったと思ったら、
そうですね、はい、で漫画大賞、うん、次に来る漫画大賞を紹介して、
はい、そうか、もう芥川もそのもう一つ前だったん
だね。そうですね、はい、はあ、もう結構何かしらの賞が、うん、あるなと言ってるうちに1年経っちゃう感じなんですけど、ね、
今日は、
はい、うん、今日はちょっと久しぶりに賞から離れてですね、うん、はい、あの、まあ、秋ということで、あの、うん、食についての本を、うん、あの食欲の秋ということでご紹介したいなと思ったんですけど、うん、
小島、あれ関口さんの声、はい、いい声だと思わない？
あ、そうね、マイク乗りのいい声ですね、うん、何かグリーをされてたとか、なんか
バンドやってますか？
やってるのはデスメタルなんですけど。
デスメタルですか？だいぶ声量を使いますね。
そういう時はこういう声出さないんだよね。
あ、そうですか、ね、デスメタル、
はい、はい、も
う、
ま、うん、はい、で、今日はですね、あの、うん、持ってきたら、あの、実は、うん、あの、前にゲストで来られてたっていうのを聞いたんですけど、あの、最近毎晩こう酒飲みながら読んでる本で、うん、ぜひご紹介したいなっていうのが、
ね、
うん、ネバーランドダイナー、うん、二度と行けないあの店でっていう本で、うんうんうん、あの、都築恭一さんが編集されてる本なんですけど、はい、うん、もう640ページあってですね、うん、
辞書みたいな、辞書みたいにこう
分厚い本なんですけど、うん、これあのタイトルの通りですね、あのもう行けなくなっちゃったお店について、うんうん、飲食店について、うん、100人の方がエッセイを書いているという作品で、まあ、お一人ずつは短いんですけど、うん、あの5、6ページなんですけど、100人分あるので、うん、もうそれで、640ページっていう、うん、で、あの、やっぱりこう、うん、もう二度と行けないっていう理由にも、まあ、いろいろあってですね、はい、あの、まあ、端的にそのお店がなくなっちゃったっていうのももちろん多いんですけど、はい、あの、お店はまだ屋号は残ってるんだけど、うん、もうすっかりやってる人が変わっちゃって、うん、もうあの自分が行っていたあのお店ではないなっていうのとか、うん、あるいは海外で、あの、行ったことのあるお店なんだけど、うん、もうその町ごともう再開発でなくなっちゃったみたいなことがあったりとか、あの、行けないお店それぞれ理由はバラバラなんですけど、うんうんうん、やっぱりそのもう行けなくなっちゃったからこそ、うん、その時の食事、あの、食べたり飲んだりしたものについて、うん、こう思い出というか思い入れは逆にどんどん深まるというか、うん、その人の中で、あの、うん、熟成されていくんだなっていうのがこのエッセイで、うん、あの、うん、いろいろ伝わってきてすごく面白いんですよね、うん、あの、なんか例えば子供の頃、うん、あの、こう、作家の浅吹真理子さんなんですけど、うん、バッテラと調整豆乳っていうタイトルで、はい、これはまあ自分、ご自分が小学生の時に、うん、あの、なんかいつもおやつにそのバッテラを買いに行っていたという、
バッテラを
買いに行っていたという話があって、そうなんですよ。で、自分でもなんでなのかっていうぐらいにそのお腹が空いていたっていう話なんですけど、うんうん、その、給食の時間まで我慢ができなくて休み時間になるとトイレで隠れてヨックモックのクッキーを食べていた。それが先生に見つかってどうして食べていたんだと叱られてお腹が空いているからですと泣きながら答えたみたいなお話があったりして、なんかその単純にその美味しい美味しくないっていうか、その美味しさの点数とかでには現れてこないこういう食べ物にまつわる思い出みたいなのがいっぱいあって、
バッテラはあれだからね、はい、腹持ちがいいからね。
そうなんです。
ご飯あいだけギュッてボンボン押してるからね。
そうなんですよ。まさに腹持ちがいいように書いてあったりとか、あるいはその海外で、あの、中国に、あの、行った時に一人きりで入ったこうお茶屋さんの、あの、おばあさんの思い出が書かれていたりとかですね。あとはそのお母さんと、あの、通っていたお店に、今はもうまだそのお店があったとしてももう行かなくなったっていうような、そのやっぱり食事ってその自分一人で食べる食事もあのそれぞれ楽しみありますけど、誰とどんな場所でシチュエーションで行くかみたいなのっていうのもすごい残ってると思うんですよね。
俺、あの、はい、香港行った時に、はい、まあ、 どっかで何か食べようと思って入ったんだけども、はいはい、なんかみんな店の奥が暗いのよ。
あ、はい、
でどこ入っても怖いなっていう感じがあったんだけど、うんうん、まあでもしょうがないから、
はい、
なんか焼きそばみたいなのが、はい、あのちょっと見えたから、はい、そこ入ってそれ食おうと思って入ったら、うん、なんか頼むのが怖くなっちゃって、
はい、
で向こうの人が、はい、なんかこうミルクセーキみたいなのを飲んでたのよ、
はいはい、
でしょうがないから、はい、あれくれってあれだっつったら、はい、分かったっつって出てきたのが、はいはい、器のガラスの器の中に卵が一個落としてあって、
はい、
横にお湯のポットがあって、はい、それはそのお湯を卵に注いでかき回すんだよ
自分で、
うん、はい、それはミルクセーキみたいに俺に見えたんだよあれはびっくりしたな。
それびっくりした。ただの卵とお湯だったんです
。卵とお湯だったんです、そこはね。
それが店で出てくるっていうのもすごいです、
ね。そうだよね。はい、俺すんげえ怖かったのだけ覚えてるんだけど。
それ何年代ぐらいですか。
いくつだろうね、40か50代ぐらいの時の話かね。
あ、うん、私もじゃあその頃かな、うん、1970年代の香港で私住んでたんですけど。う
んうん、住んでたの。
住んでたの。で親にね、うん、だからそれこそちっちゃい、うん、そう薄暗い、はい、あのまああんまり清潔じゃない感じの三能飯店っていうちっちゃいお店があってね、うんうんうん、そこにねうちの両親がよく連れてってくれて、うんうんうん、でそこでねペーパーチキンって言ってね、薄い紙の中に、うん、あの鶏肉のかけらとお野菜とナッツが入って揚げてあるやつをね食べて、それが美味しかったの、
はい、
そのことはね今のお話聞きながら、はい、もう多分あのお店もないだろうし、あのね、はい、今香港綺麗になっちゃったから、うん、だから懐かしいなと思い出してた。
責任者に本出して載せてもらえよ
私
のを乗せてって
鈴木さんの2冊目でぜひお願いします。
そうです。でもなんか本当にこれ読んでるとやっぱりみんな読んだ方も自分にとってのもう行けなくなっちゃったお店っていうのを思い出すと思うんですよね、
うんう
ん、でやっぱりこうなんか大人になってくるとそういうお店の2軒3軒皆さんそれぞれあると思うんで、うん、飲み屋にしろちっちゃい頃行った食べ物屋さんにしろ、なんか憧れだったこう飲食店みたいなのって子供の頃あったりするじゃないですか。たまに親が連れてってくれるところみたいなのところ、
ね、
はい、町内を回ってあのおでん屋さんとかね。
ああそうですね、屋台とかもすっかりなくなっちゃいましたから ね、
はい、
なんかそういう面白さもあるかなと、はい、あとあのこれは、うん、ビジュアル本なんですけど、うん、作家のおやつという本がありましてですね、
綺麗な写真、
三島由紀夫から森真理まで美味しいおやつのアルバムという、うん、こう
往
年の目、
石井さんなんかちょっと、はい、食い物に飢えてる。
そうですね、
甘いものにちょっと飢えてる。
甘いものですかね。あの個人的には酒好きなので、あのすっかりコロナであの飲みに行けなくなっちゃったのが辛くて、
そういうのは今日の本に反映してるってこと
そうです、ね、
ちょっとありそうだね、
はい、
もう今おやつの本は甘いものばっかりってこと
ですか。そうですね、これは基本的に、で作家さん、まあこの写真で、
勘弁してよ、俺ちょっともう糖尿がね、
やばいっすね。
この心配してる時に見せない
でよ。あ、そうですね。池波翔太郎。
表紙も、この池波翔太郎さんが通ったフルーツパーラーのホットケーキとかっていう。うん、はい、すいません、甘いものです。
写真ない。
そうです、うん。はい。で、あと、ちょっと甘いものとはまた違った観点なんですけど、僕のマリという著者さんの、うん、常識のない喫茶店という本が、うん、あの非常に面白かったのでご紹介したいんですが、うん、これはですね、うん、その飲食店の店員さんの側から描いた本で、
うんうんうん、
まあちっちゃい、個人経営の、喫茶店で働いている店員さんなんですけど、まあ、あの帯にですね、働いている人が嫌な気持ちになる人はお客様ではないってはっきり書いてあるんですけど、やっぱりこうすごく何ですかね、気持ちのいいお客さんもいれば、うん、いや、あのクレーマーというか、理不尽なまでに店員を追い詰めるようなお客さんとかも来るわけですね、
うん、
で、
うん、
このお店の素晴らしいところは、うん、そういうお客様に屈しないで反撃するという、
クレーマーに負けない、
マスターから店員さんからもうみんな戦うという、
う
ん、その自分たちの居場所っていうのを、うん、守ると。
で、それがもうそんな一冊の本になるくらいたくさんあるってことですか。
そんな難癖つける人が多いの、
うん、そうですね。だからこう、まあ、もちろん来てくれて嬉しいタイプのお客さんについても書かれてるんですけど、うん、でもやっぱりこういう理不尽なお客さんがいて、うん、でもそれに対してただ謝って自分たちがすり減っていくっていうのが正しい仕事なのかっていう疑問を 持ってですね、あのなんですか、でやっぱりそういう人がいると、うん、あの周りのお客さんも気分悪いじゃないですか、うんうん、なんかせっかく穏やかに楽しん、コーヒーと本とかを楽しんでいたのに、うん、でそういうお客さんたちみんなに迷惑をかけるような人は、うん、まあこの帯にあるようにそういう嫌な気持ちにする人とはお客様ではないというので、きちんとあのロジカルに反論して、うん、あのもう正していくっていう、うん、まあ、その、そういう爽快さのある、うん、まあ、なんかこう特にネットとかでも今そのお客様は神様ですっていうことをなんか振りかざして、うんうん、それって別に、うん、宇宙の真理でも何でもなくて、ね、南春夫さんのキャッチコピーでしょただのっていうなんでそれをそんなに振りかざすんだっていう
南春夫めでも俺なんかあれだよ、なんかそばに行くとさ、はい、なんかねちょっとそばだけじゃなくて頼むじゃない、はい、で終わった時に、はい、手前に年取ってからよ、若い時じゃない、はいはい、今ね、箸を手前に置いて、はい、あの店員さん片付けやすいように、はい、水のコップを余った隙間に置いて、はい、綺麗にしてから帰ろうって心がけてんだけど、はい、たまにね、はい、あのこの大皿を重ねていいのかどうかですごい迷う時あるね。あ、だからなるべく重ねないようになるとね、はい、こうギリギリ入った時はちょっと、はい、あの嬉しい、
ね、パズルがバチッとはまった時ね、
バチッとはまって
一度で運べるようにね、う
ん、そうそうそうそう、うん、まあ若い時はそんなことは考えもしなかったけどね、
もう本当に理想的なお客様ですね、うん、もうなんか逆にこう外から持ってきたゴミを置いて帰っちゃうようなお客さんとかもいて、もうこのお店ではそういう人には追っかけてってゴミを忘れ物ですって言って渡すっていう、
なるほど、
お店にゴミをじゃあ置いてっちゃうわけか、うんうんうん、ね、そんな人いるのね、
結構いるみたいですね、
なるほどね、あ、そうだな、まあ、でも俺のその行為がお店の人に気に入られてるかどうかは分かんないよね。
それは嬉しいんじゃないですか。で
もそこまではちょっと読めないからね。
でも楽じゃない、片付けるときに一回ですね。
そう思うんだけどね。はあ、そう俺は思ってるよ。うん、だけどそれがさ、なんか、うん、あ、これとこれ重ねてみたいなこともあるかもしれないじゃん。はい、
まあ、ちょっとしばらくまだあの飲食店にゆっくり行ける時期まではまだ先になりそうですけど、
そうね、せめて本でね、
はい、本でそういう気分を楽しんでいただけたらなと、はい、思います。
甘いものの本読んでも甘いもの食べられるす
みません
写真でね目で楽しんでください。月一レギュラー関口康彦さんでした。また来月よろしくお願いいたします。
ありがとうございます、はい。